中村文明のみるみる元気が湧いてくる。ということで、みるみる元気が湧いてくるということで、
おはようございます。
おはようございます。ビリーさん、どうも。
どうも。
今日はなんと、
はい、
特別ゲストに、
はい、
特別かどうかわからないんですけども
特別でしょ、やっぱり。
特別扱いしてくださいよ、たまには
岐阜の多治見からですね、
はい、
杉浦誠司という、
はい、
文字職人の
文字職人の、はい、自分で言うね、
はい、すみません、
楽でございますね、はい、ありがとうございます。
あのね、あのリスナーの方にも、まあ、ご存知の方も多いかと思いますけど、何と説明しましょう。あのひらがなで、あれが一番あの有名よね。
そうですね、代表作ですね。
あの漢字で、まあ、遠目に見ると夢と書いてあるんだけれど、はい、近くでそれを見てみると、なんとひらがなでありがとうという、
そう
なんです。ありがとうという、はい、このひらがなをうまくこう崩して、
うん、
漢字の夢という文字とかね、
うん、
愛という字を書いてるね。
そうなんです。愛もありがとうなんですけどね、
愛もありがとうでね、書いてる文字職人、
はい、よろしくお願いします。
もう他にもレパートリーは今なんか寒暖がベロが回りすぎて
そう、逆にめっちゃ回ってました今、うん、そう、あの新田有効の文字も書かせていただきました。
あ、そうや、はい、台湾に行った時の、ね、あのね、はいはいはい、求め合うより与え合うというひらがなで、はい、新田有効という漢字を、はい、書いてくれた杉浦さん、
はい、
もうレパートリーは何百と。
そうですね、もう今150、60と
そんなもんかい、
いやいや、これ大変なんですよ。
毎日考えてるやん。
そうですね、いっぱい毎日考えてますけど、
なんかこうお店のね、例えばこうお店の漢字のロゴなんかをひらがなで書いて。
最近多いんですよ、お店もそうですし、あとは出産祝いとか、やっぱりその、 あの親がつけてくれた名前をっていう。
なるほど、その子供の漢字の名前を何かその、例えば言うてよ。
例えばこの前ゆなちゃんという女の子がいてですね、
ゆな、うん、ひらがな漢字でどんな
字、漢字結ぶな、うん、ナッパのなと書いてゆなちゃん、
ナッパのな、
な、 ら、うん、でなんですけど、うん、その幸せとつながるというひらがなでゆなっていう名前を書いてですね、
あ、幸せとつながるというひらがなで、
はい、
なるほど、
素晴らしいな、
まあ、いろいろ伺って書かせてもらったんですけど、
ね、なるほど。いや、でもつい先日もビリーさんね、
はい、
僕ちょっとこの3月はですね、
うん、
東北道の子ツアーということで、う
ん、行ってはりましたね
行ってきました、
はいはいはい、
もう順番に青森、秋田、岩手とかね、うん、順番にこう降りてくるとか登っていくとか、そんな感じの予定組かと思いきや、
思いきや
スタートがまず秋田、
秋田、うん、
でついで、岩手、北上、
北上、はい、
もうこれだけでも随分遠いんですけど、
遠いですね、
んで北上、盛岡で行った次がなんと青森 で、
はいはいはい、
で青森の次が石巻というですね、はいはい、もう石巻までなんて4時間半ぐらいかかってもう東京から鹿児島へ飛行機で飛ぶ方が断然早かったなみたいなですね、
はいはいはい、
なんか道の子ツアーというか、まあ道の子で随分こう車移動が大変だったんですけど、うん、まあまあその3月11日は石巻で、
はい、
でなぜかその翌週にまた気仙沼というですね、もう気仙沼もそのツアーの中に混ぜておいてくれたらよかったのにみたいなだけどその時になんとその5日ぐらい前やったかなあれ、
はい、
あ、夜ですね、
はい、
北上で喋ってる時やったかな、その時に気仙沼の主催者の人たちが来てくれて、
はい、
でそれで、まあ僕も話は知ってたんですけども、うん、フェニックスバッティングセンターというのが、まあ、今実は気仙沼にあるんですけど、
う
ん、でこれはですね、あの震災の時に千葉さんというご一家 でこれが、まあ、お父さんや子供たちや奥さんやというのがこう、ね、お父さん仕事中で息子の英太君というのが学校にいて、うん、であと妹たち2人がいてね、うん、今度1年生とか今度保育園入るとかっていうその妹たちとそのお母さん、まあ、言ったらお父さんが言ったら奥さんとかおじいちゃんおばあちゃんとか、これはこの家族はね避難するために車で逃げようとしたんだけれど、もう車ごと津波に飲まれて結局家族が7人亡くなってん、家族のおじいちゃんおばあちゃんから妹2人でお母さん、それからその妹の あ、違う違う、その奥さんの妹とそのまた息子という7人がもう一気に亡くなってしまって、
一気に7人もなんですね。
一気に7人、うん、なんでそのお父さんとその瑛太君っていう、その瑛太君当時小学校、ね、3年生やったんかな。でその要はお父さんと息子の二人きりになってしまって、はい、でその時まあお父さんっていうのはもともと東京の方で、うん、ほいでまあその奥さんのご実家が牛乳屋さんをやってるっていうことで、うん、ほいでその、まあ、あの牛乳屋さんのまあ経営者としてお父さん、まあ、養子入りながらやっててんやけど、うん、もう会社も店舗も自宅も全部津波で流されて、うん、でもう何もかもなくなって、うん、で家族の、ね、安否も1週間以上わからなかったらしいんですけど、だけどその車ごと家族全員車の中で遺体で発見されて、うん、でもうお父さんとしてはもうその東京戻った方がもういいんじゃないかというふうにこう思ったらしいんですけど、うん、その息子の3年生の瑛太君が、うん、じゃあお墓のお守りなんか誰がするの、うん、っていうことになって、うん、お父さん東京帰りたかったら一人で帰ったらって、僕はこの気仙沼で頑張るっつってね、うん、言い出したその息子がそのそこからこう野球にかけていくわけですよ、うん、で野球にかけていって、で小学校の野球チーム入って、うん、でやっていく中で、でもお父さんは、ね、その息子の野球を応援するためにその気仙沼にはバッティングセンターがなくて、うん、で岩手の前沢いうところまで1時間半ぐらいかけて、うん、よくバッティングセンターにこう震災後も通うようになって、うん、していくうちにその牛乳屋さんを復活させてですね、うん、ほんでその息子と夢を抱くんですよ、うん、お父さん、うん、なんか特別な超おいしいあの飲むヨーグルトを作って、でそれを全国販売して、うん、それでたくさんお金稼いで、うん、気仙沼にバッティングセンター作ろう言うて、うん、でそれがまたヨーグルトバッティングセンターとかそんな話がいろいろ出てきて、うん、でその話をまた聞きつけたあのソフトバンクホークスの当時選手だった国母さんがね、国母さんが、
はいはいはい、
その彼の瑛太君のところを見てユニフォームと色紙を送ってあげたり、絶対夢諦めずに頑張れ言うてね、でその打ち上がってその瑛太君は福岡ドームにも招待されて、それで開幕戦で始球式までやるんですよ、うん、でそれがまた話題になってわーって話広がるうちに気仙沼のみんなの応援もあって、うん、全国で気仙沼応援のその飲むヨーグルトが大ブレイクするようになって、ここで実は3年後かな、3年後の3月31日やったかな、どっちかにそのフェニックスバッティングセンターっていうのがオープンしたんよ。
はあ、すげえ。
で総工費約1億かかるそのバッティングセンターをたくさんの人の支援のおかげで作れるようになって、でその瑛太君はもう今あれから5年やから4年生5年生6年生中1中今中学2年、ほんで中学2年でも彼がそのいわゆるフェニックスバッティングセンター、通称あの気仙沼ではヨーグルトバッティングセンターだと言われてる、そこのこうパンフレットとかチラシの中に、はい、なんと杉浦誠二の書いた、はい、
やっときた
あの夢、ありがとうというあの字を、要するにみんなからの支援をもらったありがとうの気持ちと、それから自分の夢が叶ったという、それをねリンクさせて、そのパンフレットにすごく大々的に君の作ったあの字を使ってるわけよ。
嬉しいな、
すごいですね。
でそれを僕はその北上で聞いてもうした瞬間もう涙出てきて、これはちょっと気仙沼の講演会の時に杉浦読んで、なんでもうお前ちょっと来いよとでしたら、その日夕方から東京で講演があると、
はいはい、
うん、だけど昼間に気仙沼来て、まあ、30分か40分いられるだけかもしれないけれど、そのまんまもう最寄り駅まで送り届ければ東京の公演間に合うし、なんでその大勢の気仙沼の皆さんの前でステージ上でね、その瑛太君の目の前でその夢ありがとうの字を杉浦誠二君に書いてもらって、そしてちょっとそこで絡んでもらって、そしてその字をまたそのバッティングセンターのこうフラッグかなんかにしてもらったら最高じゃないかということを一瞬で思いついた私は深夜12時半にもかかわらずね、興奮しながら電話したよね。
そうですそうです、
はい、そので電話の向こうでこいつもうポロポロ
本当ですよ、もう絶 対そんな風に文字使ってもらったらもう妙に尽きると思って絶対何としても行きますって
すごいですよね、ってことになってね、よっしゃ分かった、そしたらもう段取り組むぞってことになってねうわーって僕が勝手に段取り組んだんですけど、当日が近づく2日前に、なんとその僕の講演会のその日、英太君はとても大事な野球の試合があるとなんで講演会場に行ってられへんのだという話になった瞬間
そりゃそうだ
また再び彼に電話をかけて、あの本人が来ないので、君来ても意味はないわ
違う涙が流れました
違う涙に変わったわけです、
変わりましたね
だけどね、そういうふうにあの一文字の文字で人をね勇気づけたり、
いや嬉しいな、
これしかないわという思わせるあなたのあの字は素敵ですよね、
いや嬉しい、僕もその、まあ、震災の件につながる話ですけどね、僕もこう夢ありがとうっていうのを代表作で書かせてもらってて、 おかげさまでそういう夢にまつわる講演とかお話いただくわけですけど、でそんな中である小学校に行った時に問題児の子供がおってですね、夢を書きましょう提出しましょうっていう取り組みの中で、白紙でこう毎回出す子がいたんですよ、
俺みたいな
ここにもいましたけど問題児で先生が頭抱えてですね、君何かあったんかいと、っていうのも理由を全然教えてくれなくて、で、まあ、僕はそれ知らずに話をしたわけですけども、でそんな中で僕の講演聞いた後にですね、その子がぶわーっとこう夢書き出したんですよ、でなんて書いたかというとですね、なんでその彼が夢を抱かなくなったのかっていう理由が、両親が震災があって津波で流されていったその場を見せてあげたいということで、子供を連れて被災地に行ったわけですよ、そしたらその光景を見たその子は、すごいショックを受けて、なんだ夢を抱いたって、一瞬にして流されてしまったら、明日の命なんてもうすぐに終わってしまうじゃないかと、だったら夢や希望だなんて言ってないで今を楽しんで生きた方がいいと、夢なんかクソくらいだと、っていうふうに思ってですね、その子は夢という言葉をこう嫌ったわけですね。
なるほど。
でところが僕がですね、まあ、ちょっとその悪ふざけというか、文字職人なんて夢にも描いたことない、今やりたいことをやってたことがいろんなご縁がつながって、今度もニューヨーク行きますけど、もうそんなもう本当に面白いことがいっぱい起きてくるわけですけど、でそんな話をわーっとしてましたら、その子が書いた夢というのがですね、あの僕は草木に一滴垂らすだけで一瞬に草木が生える、そんな薬を僕は開発するんだ、流されていってしまったその草木を僕が取り戻すんだって、だから僕は夢がなくなったと思ったけども、その被災地を見て僕は新たな夢が見つかった、その夢の職業はどうなってなれるのか分かんないし、どういう職業かも分かんないけど、僕が今やりたいのはその薬を開発することだって書いてくれたんですね。
なるほど。
いやだから僕は夢は職業じゃないっていうのを、こう自らこう勝手に作った職業で思いっきりやらせてもらってますけどね、
なるほど。それはその被災した子供なわけ
ではないんですよ。
あ、ではない
んです。だってあの愛知県の子なんですけど、
は
い、見に行こうって言って両親と一緒に行ったらしいんですけどね。
なるほど。それはちょっとあの光景はある意味ではこうショックすぎるところもあって、ね、まあ現実をなかなかまだ受け止められないとかね、そういう年齢の時にはちょっとヘビーすぎることも、ね、多々あるから ね、なるほど。でもまあ気仙沼ではそんな少年が今も ね、
そうですね、
中学2年生で、
いつかでもまた会えますね。
会える会える、まあ、気仙沼には俺、まあ、まあ毎年行くから、
はい、
大体もうね、11日っていうのはその3月11日っていうのはもういろんなそういう催し物があって、その、なんで、まあ、毎年、ね、これから3月10日にはあの石巻で毎年もう公演するって決めてて、でその前日の9日は気仙沼で公演するって、で9日気仙沼、10日石巻っていう風に、もう毎年やっていこうかなと思って、っていうのもね、こう年間あちこちあちこちお話しさせてもらいに走り回ってるけど、でもまあ、もうね、何千回もやってきてるんで、まあ、ある意味では状況をこう察知してどんな話がここでは受けるかなとかね、そんなこと考えながらこうやるのに、まあ、大体こうほぼ 100% は大体うまくいくんやけれど、でもやっぱね、あの震災の3月11日の例えば1日前の石巻とかっていうと、これまた雰囲気が違うんだよね。7月と8月だで石巻で喋るのと、また全然雰囲気が違ってて、ほうでもうね、すごいこう言ったら頑張れなんて簡単に言葉では言えない、言い伝えられないし、 でなんかこう年に1回自分の小ささを感じさせられる場所でもある、代わりにそこがまた成長の場所にもさせてもらえるなと思うんで、なんで石巻と気仙沼の人にお願いをして、毎月毎年この日には話をさせてほしいって、それはまあ、皆さんにも何か力を与えたいけれど、逆に自分自身の成長のためにもなるんだということで、なんかそんな時また一緒にいな、
ぜひ、
はい、また来年ももしかしたら野球の試合入ってるかもしれないけど
ありますね、多いに。
でも来年はまあ3年生やから中学、それからもう、
あ、そっか、
卒業の頃やからもう野球とかないと思うでね、
はい、いや嬉しいな、でもそういう風に使ってもらえたのも
なあ。でもそれをお父さんと2人でさ、もう各地各地のそういう復興支援のイベントとかにヨーグルトを持ってさ、もう全国行ってさ、ほんで頑張って建てたそのバッティングセンターにも行ってみたいよね。
そうですね、見たいな。
なんでぜひ来年は行きましょう
よ。もうぜひお願いします、ね、はい、その子も聞いてくれてるかもしれませんしね、今このラジオ ね、
でその後息子には会えなかったけれど、お父さんとは、あのその気仙沼の講演会の後の、まあ、ちょっとみんなで食事しようと言ってご飯食べてる時、もうお父さんとがっつりいっぱい話して、
そう
なんだ、杉浦さん来てくれたらそら嬉しいって言ってたで、
はい、いやもう絶対もう
本人大手がっかりするかもしれない。
そうなんですよ、そこがありますからねそれは可能性はありますけども会わんけりゃよかった言うて
あ、なんか文字だけで終わらせてよかったみたいな
僕もねちょっとそこはね迷うところでありますけどもは
い、いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。そして熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。中村文明黒船カンパニーは義援金募集を行っております。お預かりした義援金は中村文明が現地を訪れ現地住人の方と協力し被災地に必要な支援に使用させていただきます。ご協力よろしくお願いします。中村文明と学ぶ人のご縁塾第5期生の受付を始めました。伝説のご縁塾特別カリキュラムを中村文明を塾長とし進めていきます。座学ではなく行動学、日本を狭く感じるチャンスここにあり、今の自分を変えたい人、自分の役割を発見したい人、仲間に出会いたい人、さまざまな思いを胸にさまざまな人が集まる、人に出会って自分に出会う、中村文明と学ぶ人のご縁塾第5期生受付中。どちらの詳細もホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください、
文字職人と言いながらもこんなによう喋る、
びっくりしましたね、
はい、いやほんまよう喋るし、でまたね、あの杉はねすごくこういいこといっぱい言うんですよね。
いやいやいや、
ネタ、でも、ネタ豊富やよね。
いやそう、でも言う、まあね、あの、まあ、この、ね、ラジオを聞いてくださってる方にちょっと、ね、ぜひとも伝えておきたいことがありますけどね。おーおー、こう中村さんはね、こう受けた恩は石に刻み、かけた情けは水に流すみたいなところがあるから、あの、ね、こんなことを、ね、中村さんに教えてもらったんですよとか、中村さんにあの時言われたこの一言がって言うと、俺言うたっけみたいなこと言いますけどそれ言っちゃうと俺嘘つきみたいになっちゃうからちゃんと覚えておいてほしいですけどね。で僕もね、でもこうまさか自分が講演という人前で話す人間になると思ってなかったわけで、やっぱり僕にとって講演家って中村文明っていう人間の印象が強すぎるんで、あんな風に喋らなきゃ、あんな風に喋りたいと思うのが、はい、ものすごくプレッシャーになって、人前でに出るのが怖くなった時期があるわけですよ。でその時に僕中村さんに、いやもうね、もう中村文明という存在が大きすぎて僕も緊張してもう喋れんくなっちゃったって話をしたんですよ、なんて言うたか、お前なと、誰と比べとんねんと、もう100年早いわとと言われたんで、いやまあそうですけどと思ったら、
100万年じゃなくて100年、
いや100年早いとって言われたんですけど、お前は俺にはなれんってはっきり言われたんで、いやいやまあそうなんですけどと思ったら、ただ俺もお前にはなれんって言ったわけですよ、お前はなと、何比較して喋っとんだと、お前じゃなきゃあかん話があるやろ、お前が伝えなあかんことがあるやろと、お前の思いで語らんかと、俺と比較して何になると、いうこと言ってくれたわけですよ、でしかもそのプレッシャーとかな、そういうのをな変にな、あのもうその自分のな苦しみに変えるんじゃなくてエネルギーに変えなさいと、緊張しとるって言う
やつぞ、ね、そう
緊張しとるってことは本気で思いを届けたいって証しやないかと、決して悪いもんじゃないぞ、 スーッと楽になりますね。ほんでもう中村文明っていう人間と比較するのはもうそれもうおかしい話だと、っていうのでもう自分の好きなように喋ろうと思ったら楽になりましたね。
なるほど。でもね、もうトータルで言うともう18年その公演をやってきて、でまあざっと感情というかざっと年間こんなもんこんなぐらいの数というのをこう、ね、300とかを12年ぐらいやってきてて、でその前はこう徐々に増えてきてその300っていう数字まで来る、それをこう累計ざっとこう計算するとだいたい5000回ぐらい喋ってるよ。5000回ぐらい。でも未だに緊張するんよ。
あ、そうですか。
始まる直前はすごく緊張して、はいはいはい、もう手汗が出てきてベタベタになって、もう未だにこの緊張するっていう。でもこの緊張感がなくなったらやめようかなと思ってんの。
なるほど。
なんか緊張感なくなった時点でお客さんのことを舐めてるような気がせんへんかなと思うんで、僕はもうあ今日も手汗かいて緊張してるなと思うと、あ僕はまだまだこれをやってていいんだななんてこう思うようにするとこう緊張と仲良くなれる。
なるほどなるほど。そうですね、付き合い方ですよね。それもね、いやだからこれ聞いてる方も、僕上がり症でとか、うまく話せないとかいう人も、その緊張そのものが悪いもんじゃないっていう。
そう
ですよね。それ楽になりますわ。
緊張しなくなったらやめようかなみたいな風に思うとね、なんかこう余計緊張するし、でその緊張感とのこのなんかこう向き合うことが何かね、こう自分の中でこう冴えてくるというか、なんかこうゾーンに入るというかね、緊張すればするほどこうゾーンに入る感じがする。
なるほど。あれ中村さん今おいくつでしたっけ。
47。
47ですよね。僕が今年40なんですよ。で僕それこそ中村さんの7年前の、いわゆるその40歳の時の公演を聞くわけですよ。今のだから僕と一緒じゃないんですか。
なるほど。
ずっと先走ってますけどもちろんですけど、当時の40歳の時の中村文明の公演を聞いた時に、またこれはすごすぎるなと。
本当。
いやいやもう
そこで下手くそやなって言うんかな
と。いや40の時にもこういうやっぱ話しとったんや。
は
い、すごい刺激になりますね、やっぱり。
あ、そう。
杉原さんでもめちゃくちゃ気持ちのいい方ですよね。
そうですか。
もう聞いててもうふみちゃんノリノリですね、聞いてて。
いや本当にね。
いやもうね、こう隠しネタがほんまいっぱいあってですね。
ね、すごい引き出しですよね。
いやいや嬉しいです。まあ、ね、ラジオだと伝えにくいとかありましてね、はい。過去にもこういう、まあ、もう聞いてる方も、夢がありがとうってこうねクエスチョンの方もいると思いますけど、前も過去にねラジオでこういう話をさせてもらったら、すぐにファックスがブワーって来ましてね。空のへと書いてスカシッペ、僕思いつきました来たわけですよ。なんかね本気と書いてマジと読むみたいなね、なんかちょっと違う路線で思ってみる方いますので、はいはい、文字をねラジオで伝えるって非常に難しいんですけど。
そうですね、
はい、なるほど。いやでも僕はねラジオがすごく好きなんよね。あのテレビっていうと、見た瞬間からみんななんかこうイメージがパッと湧いてしまうやん。けどそのだから僕ね、公演ってその5000回も重ねてくる中で、一つだけちょっと、まあ、自慢じゃねえけど、一つだけこうちょっとこだわりを持っていることは、公演中に映像を流さない、でホワイトボードに字を書かない、全てのその状況描写は言葉で説明するっていうのだけは一応こだわりで持ってて、
いやでもね映像は流さないですけど映像が見えるんですよね。
見える。
それこそ師匠との その掛け合いとかも、なんかその方言をうまくこう使ったりとかして、あの辺がねすごい臨場感でありますね。
なります。だって横に僕行ってないのに、一緒に焼き鳥におるような気分になりますね。
そう
ああいうのもうまい。それもまあ確かに あれを鍛えてくれたのは、中学生たちやわ、やっぱり。
中学生。
中学生はほんまに愛が薄いから。
愛のない世代やもんね。
そうだってさ、それ当然やけど、子供っていうのは自分のことしか考えてなくて普通やん。で大人になるに従って相手を思いやるとか、なんで大人の前で話するっていうのは、まあ聞き手もどちらかというとね、あこの話し手の人も緊張もするだろうなとか、なんかそんなして相手のことをちょっとは思いやるみたいなところあるから話しやすいとこあるけど、中学生はもうおもんないと思ったらね、もう露骨におもんなさそうな顔するしね。
してる、
だからこの子たちにその聞いてほしいんだとかね、んなことを言うよりも、もう言葉より映像をバンバン送るように、その状況描写をたくさん説明しながら、こう映像で言葉を伝えるっていうことを やればやるほど中学生たちが食いつくわけよね。
なるほど。
なんであの中学生に僕は鍛えられた。
なるほど。僕も、ね、鍛えられたといえばですよ、うん、そのあるあもう荒れた中学校、うん、あか高校だったかな、まあ、呼んでもらったわけですけど、うん、でそこでその僕の紹介をしてもらって、うん、杉浦誠一さんの登場ですと言って登壇したらですね、うん、もうほとんど8割以上寝てるんですよ
登壇の瞬間
に。そうです。でもなんでお前の話聞かなあかんねやと、はいはいはい、何者だと、まあ、明らかに挑発的な寝方をしてるわけですから、で僕もこんな話しようかなって考えて行ったんですけど、こんな聞いてくれてない子たちに話してもなと思ったんで、この状況どうやって楽しもうと思ったわけですよ。その時にふっとですね、声に出してないですよ、この公演終了後に7割起きたら俺の勝ちだと、でこのまま8割寝とったら君らの勝ちだと、まあ、ある意味勝負だっていうところで話の内容を全部変えましてね、で僕が過去に失敗して怒られた、怒鳴られたっていう、まあ、話に全部変えたわけですよ。で一発目僕こんな失敗してな、バカ野郎この野郎って言って怒られてなと、でその怒られたとこだけリアルにこう言うわけですよ。ビコンビコンって子供たち起き始めるわけですよでお前ら偉いって言って、よう目が覚めたなと、俺はまだ目が覚めんとな、こんな失敗しててめえなりやったらバカ野郎って言ってビコンビコンってこう起き始めるわけですよまだ俺は目が覚めへんでって、その後こんな失敗してなって言って、うん、てめえ言い返しろって言っていうことをやってたらですね、笑いがわわわわっとこう起き始めてきて、結果7割起きましてね、でよっしゃ勝ったという、まあ、経験もありますけどね。
すごい
面白い。すごい
この人は勝ちながら生きてきたんですよ僕は一回ねほんま打ちのめされたことあるんよ。それはね高校だったですけど、はい、校長先生が僕のその講演前の挨拶が長すぎてなんでまたその校長先生の話がおもんないっていうのが、まあ、子供たちにとっての定番だったんでしょうか。でまたね冬の寒い時やからって言うんで、そう体育館で講演会をやるんじゃなしに近くの市民センターみたいなところで、はいはい、暖房バンバン効いててでその椅子もゆったりしてちょっとこう背もたれもついてるし
気持ちよくないです
か。そういうところ でそれでは中村さんどうぞって言われた時に、今の杉の話じゃないけど、あ俺が出た時はね9割5分寝とって
ほぼ全部
しかもその市民センターまで行くまでの間にコート着てみんな着てるから、うん、そのコートを頭の上までかぶっとんだだから顔すら見えないで9割5分やで9割5分ほんで喋り始めて もうどんだけ喋ってもどんだけ喋ってもこのコートをめくるやつが一人も おらずですね、もう爆睡状態のまんまずわーっとで、しまいのしまいに後半に、いやそこでね言っちゃいけんこと言ってしまったよね、お前らそれで大丈夫かと、社会出てからなしんどい思うすんの自分らやでって言うて、そのね説教がましいことを言うてしもたわけですよ。ほったら余計と壁ができてしまって溝が広がって、ほで終わった後になんかそので終わる頃になったらこう拍手とともに、あやっと終わったかみたいにしてみんながこう起きてくる、その時の生徒たちの眼差しが本当僕を睨んでるような、でその市民会館から外出て本当すぐ目の前に駅があったから、その駅から電車乗ってその僕俺も帰ろうかなってしてたら、中村さんやめてくれと、その駅にうちの本校生徒がこれからパンパンにあの電車に乗っていくんだと、その中に中村さん一人で乗せるのは危険すぎるから、だからちょっと時間を1時間ぐらいずらしてほしいって教頭先生から言われてんやけど、いやでもそこで逃げちゃいかんなと思ったんで駅行ったんですよ僕、ほたホーム、その学校の生徒がほんまに200人ぐらいおるんよ。でその中に俺一人さ部外者で、ガラガラの電車にそこの生徒たちと俺一人、でもねその目の前で男の子と女の子が僕の目の前でねチューチューキスし始めて、ほんでね、でその時そんなことしながらみんな周りは笑ってて、ほら大人注意しろやって、ほら大人注意しろやみたいな表情で小僕を見てきてね、でその後何かされたわけじゃないんやけれど、明らかにその挑発の約15分間の電車の中、僕ほんま思わず下向いて何かね見ることもないんだけれども携帯に目を落として、彼らと目を合わさないようにしながら思わず涙が出たことある。でその時に心に誓った、もう子供相手に頭ごなしに説教するのはやめようって、絶対目線を合わせてなんか一緒に頑張ろうやとかね、一緒に盛り上がろうじゃないかというようなものの言い方しかやっぱりこの子たちに伝わることないなと思ってね、 あの時ほんま一皮むけて、
うん、そう思うとあの日のその出来事のおかげっていう風に今
感謝や感謝感謝、うん、でもその学校がだけどその翌年とかに甲子園に行ったんよ、うん、であなんかねこう見ただけのそのね、コート頭までかぶってるみたいなことだけでその子たちのこと判断したらあかんなって。県立高校やもん、しかも、うん、強豪の私立なぎ倒して、うん、その甲子園行ってる姿、うん、であの野球一生懸命やってる姿見て、でその中からプロも出てん、
へー、
もうなんかねそれがすっごい嬉しかったの覚えてるわ。なんでまあちょっとまた次のニューヨーク話と か, なんかそんなんもどうもあるらしいんで
です
ね、
いいです
か、ほら来週もう一回来てもら
えないね、ちょっと
来ます来ます、
来てもらえない
ですか、喜んで
ね、
はい、いやでもお話むちゃくちゃうまい方ですよね、
え話でしょ、
職人さんやと思えないぐらい、
あ本当です本当です、はい、じゃあまあとりあえず今回はですね、はい、こういう感じで、
はい、
まあ次週のことはまた次週、
はい、
行き当たりばったりでいきましょう、
はい、
というわけで、はい、みるみる元気が湧いてくる中村文明と
杉浦誠二と
ビリーの3人でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今できること仲間はほらこんなにいる。